本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は列王記第25章8節旧約聖書657ページになります。列王記第25章8節列王記第25章8節神の人エリシャはイスラエルの王が衣を引き裂いたことを聞くと王のもとに人を遣わして言った。あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか。その男を私のところに起こしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。本日の聖書箇所から、私たちの役割と題して、イ先生よりメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、全能なる神様、全世界を治めておられる神様に今日も出会えるように祈りを捧げます。今日の説教の主題は私たちの役割です。私たちにはいろいろな役割があります。私は教会では牧師としての役割を持っています。家ではお父さんの役割、また私の親にとっては息子の役割を持っています。皆さんもそれぞれ家庭、また社会、職場で違う役割を持っていると思います。キリスチャンである私たちはそのような一つ一つの役割に対してどんな心を持って歩めるべきでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。列王記第2、5章1節、5章1節の御言葉を657ページ、5章1節を一緒に読んでみましょう。
アラムの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったがチャラートに侵されていた。
今日の本文で重要に出ている人物はナーマンという人です。ナーマンはどんな人であるのでしょうか。アラムの王の軍の長です。そして神様は彼、ナーマンを通してこのアラムを救ったこともありました。アラムは異邦の民族です。しかし神様は異邦の民族であるアラムも治めて彼を通してアラムを救いました。それでアラムの王もこのナーマンを尊敬して重んじていました。そのようなナーマンに一つの主な問題がありました。それはチャーラトに侵されている皮膚の病気でした。彼はアラムの民族の中で権力を持っている人であり、またお金もある人でありました。それで自分が持っている権力、お金を使って自分の病気を治そうとしていろんなことをやってみました。しかしどんなにお金を使って権力を使って治そうとしてもその病気は治らなかったんです。もう続いて病気で、またもっとひどくなっている状況でした。その次2節から3節を読んでみましょう。2節、3節です。
アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のチャラートを直してくださるでしょう。
2節から3節でイスラエルの女の娘、女の子が出ています。以前アラムの人々がイスラエルに攻撃して、そこで捕まえて奴隷として連れてきた女の子です。そ その当時イスラエルとアラムは続いて戦争があったんですけど、その時に捕まえたこの女の子はそれからナーマンの妻の妻に仕えていました。そしてナーマンの妻に仕えている間にこのご主人が病気であることを知っていました。その時この女の娘、女の子は女主人にこのように言いました。もしご主人様が預言者のところに行かれればきっとその方がご自身の病気を癒してくださるでしょうと言いました。この女の娘は今どんな状況でしたか？アラムの人々に捕まえて奴隷になった状況です。今まで家族と友達と過ごした女の子が急に他の民族で奴隷になった状況です。そのような状況の中で女の娘は神様に怒ったり自分の状況で絶望したり挫折したのではなく、逆に神様は生きておられることを信じて信じて主人に告げました。もしご主人様がこの預言者の前に行けば、この預言者がご主人のために祈れば必ず治るでしょうと言いました。もし万が一このように女の娘がご主人に告げて預言者の前に祈りをいただいたんですけど、それでも治らなかった場合、この女の娘はどうなるのでしょうか。ご主人様が自分の力、この動力を使ったので、それの対価を払うようになると思います。つまり、この女の娘がこの世に告げることは、ある程度自分の命を、これからの将来をかけて上限したことです。それほどこの女の子は預言者の前に立って祈れば必ず治るという確信を持って告げたことです。それでナーマンはその話を聞いてアラムの王にお願いしたんです。それですぐアラムの王はイスラエルの王に手紙を送りました。このナーマンをあなたのところに送るから、この病気を治してくださいと手紙を送りました。この手紙を受けたイスラエル王はどのように反応したのでしょうか。五章七節、一応き第2五章七節を一緒に読んでみましょう。
イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の衣を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってサラートを治せという。しかし考えてみよ、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。
アラムの王の手紙を受けたイスラエル王は自分の衣を引き裂いたんです。なぜなら自分にはその病気を治す力がなかったからです。もしこのチャラテに侵されているこの病気を治すことができなかったら、これが口実になってイスラエルの人々と戦争を起こることになると思ったからです。自分にはその力がないし、これをどうやって解決するのかわからなかったので、王は自分の衣を引き裂いたということです。八節を読んでみましょう。八節です。
神の人エリシャは、イスラエルの王が衣を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか？その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。
このようにイスラエルの王は衣を引き裂いたんですけど、それを聞いたエリシャはまた使いを人を送って言いました。このナーマンがイスラエル王の前に来たら私にまた送ってください。そしてこのナーマンを通してこのイスラエルに預言者がいることを知るようになりますと言いました。イスラエル王は自分にはナーマンの病気を癒す力がなかったので挫折してまた恐れました。しかし捕まえて奴隷になった女の子、またエリシャは違いました。その人を私に送りなさい。それを通して神様の人がここにいることを知らせますと言いました。それでナーマンは今度はエリシャのところに立つようになりました。次10節を読んでみましょう。10節です。
エリシャは彼に使者を使わしていった。ヨルダン川へ行って、7回あなたの身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元通りになって清くなります。
このようにナーマンはエリシャの住んでいる家の前に立ちました。しかしエリシャは外に出なかったんです。代わりに使者を送って、ただヨルダン川に行って7回身を洗いなさいというだけを伝えました。たくさんの軍人、軍隊、また贈り物を持ってきたのに、エリシャは直接に会うことはしなかったんです。11節から12節を読んでみましょう。
しかし、ナーマンは激怒して去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこのものを治してくれると思っていた。ダマスコの川、アマルやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれないというのか。こうして彼は憤ってキトに着いた。
それでナーマンは怒りました。自分はアラムで尊敬され、重んじられている人、そして強い勇士であり、贈り物をたくさん持ってきたのに、エリシャが外にも出ない、顔を見せないことで、使者を通して話しているこの様子で、ものすごく怒りました。ナーマンは考えたんですね。自分がここまで来たら、エリシャがきっと外に出て、自分を歓迎して、自分の幹部の上に手を置いておいて、祈ると期待したんです。しかし、顔を全然見せないし、ヨルダン川に行って洗いなさいというだけでした。特にヨルダン川よりもっと大きく美しい川がたくさんあるのに、こんなヨルダン川に身を洗わすことで、本当に怒りました。そして怒って、そのまま帰ろうとしていました。13節から14節を読んでみましょう。
その時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命したのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人が言った通りにヨルダン川に7回身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。
そのように怒って帰ろうとしたナーマンにしもべたちが話しました。主人様。預言者が言ったのは、ただ7回ヨルダン川で身を洗って清くなりなさいだけでしょう。もし預言者がそれよりもっと難しいこと、もっとお金を持ってきなさい、またこれからこのような行動をしてはならないとか、そのように言われたとしても、あなたはするべきではなかったでしょうか。それなのに、ただヨルダン川に洗いなさいだけなのに、なぜそんなに怒っているのでしょうか。そのようにしもべたちがナーマンを説得しました。それでナーマンはその言葉に従ってヨルダン川に行って7回洗いました。それで清くなりました。列王記第2の5章の1番目の話はこれです。このようにナーマンは体が治りました。このようにナーマンが体が清くなるまで、その周りで重要な役割を持っている人々がいました。それはこの女の娘であり、またエリシャであり、しもべたちでありました。女の娘はどんな状況で、どんな心でご主人にそのようなことを言ったのでしょうか。またナーマンの元でエリシャはどんな心でそのように言ったのでしょうか。もしこのナーマンが怒ってそのまま帰ったら、この女の娘はどうなったのでしょうか。 もししもべたちがそのように説得しなかったなら、ナーマンはどうなったのでしょうか。このようにこのナーマンが治るまでそばにいる人々の重要な役割がありました。そしてそのような重要な役割を通してキリシャンである私たちが世の中でどんな役割を持つべきであるのか教えてくださいます。8節をもう一回読んでみましょう。5章8節をもう一回読んでみましょう。5章8節です。
神の人エリシャはイスラエルの王が衣を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか。その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。
私たち信仰を持っている一人一人として世の中でどんな役割を持っているのでしょうか。それはエリシャが言ったように、そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうという、そのような役割を持っていることです。ここに行けば神様の人々がいるという、ここに行けば何か起こる、そのような印になり、お知らせになることです。女の娘にはどんな確信があったのでしょうか。主人の血洗いに侵されているこの病気さえ預言者の前に立てばきっと必ず治るでしょうという確信があったんです。イスラエルの王は恐れて自分の衣を引き裂いたんです。いや、この問題をどうすればいいのか、これから本当に問題になって戦争が起こるのではないのか、イスラエル王は考えました。しかしこの女の娘はこのように考えました。預言者の前に立てばこの病気はきっと治るでしょう。またエリシャはどんな心で王様に言ったのでしょうか。彼が私のもとに来れば必ずこのイスラエルに預言者がいることをわかるでしょうという確信を持ってそのように言いました。神様がイスラエルにおられる、神様の人々がイスラエルにおられることがわかるでしょうという信仰を持っていました。信じている私たちはこの世の中でどんな役割があるのでしょうか。世の中で多くの人々には絶望的な状況、挫折的な状況がたくさんあります。ある方々は言っています。いや、私はこれで終わりだ、私の人生には出口がない、苦しみ、暗闇しかないです、私は終わりだ、そのように言っている世の中の絶望をしているたくさんの人々に、私たちキリシャン、信仰を持っている誠の神様、全世界を治めている神様を信じている私たちの役割は何であるのでしょうか。そのように自分は終わりだとそのように言っている人々に、いやいや違いますよ、あなたの人生はそこで終わりではありません。預言者の前に立てば必ず神様が癒してくださり、治してくださる。あなたは今このようなひどい厳しい状況になっていますけど、神様の身元に立てば変わります、そのように伝える役割が私たちにあります。どんな絶望的な状況、お金をたくさん使っても、権力を使っても治らない、この血洗いに侵されている病気さえ預言者の前に立てば治りますという信仰を持った女の娘。いや、ナーマンを私のところに送りなさい、そうすれば彼がイスラエルに預言者がいることをわかるでしょうと言ったエリシャの役割、それが私たちの今の時代の世の中の役割であります。挫折している人々、希望が見えない人々、暗闇の中で過ごしている人々に、違います、教会に行けば神様に出会うことができます、教会に行けば福音を聞くことができます、福音を聞いてイエス・キリストに出会って、この世が全てではなく永遠の命をいただいて、希望を持って歩むことができます、そのように告げる役割が私たちにあります。愛する皆さん、皆さんの周りに また家族の中でどれほど苦しんでいる人々がいるのでしょうか。どうすればよいのか悩んで不安になって心配している人々がどれほどいるのでしょうか。そのような人々に信仰を持って伝えることです。あなたのこのような厳しい状況であっても神様に出会えば、神様に出会えば必ず変わりますと、そのように伝える、そのような役割が今の私たちにあります。シオン教会の役割は何であるのでしょうか。世の中の人々に教会に来てくだされば、この教会で生きておられる神様に出会えば、あなたのすべてが変わります。このシオン教会に神様がおられること、生きておられる神様、全世界を治めておられるその神様を見せる役割を今私たちは持っていることです。私たちの日々の歩みはいかがでしょうか。私たちの家族、私たちの友人にそのような姿を見せているのでしょうか。私たちを通してこの高松シオン教会に、この日本で、この世界に誠の神様がおられること、そしてその神様によって私たちの人生が変わることを示しているのでしょうか。ナーマンはこの女の娘、奴隷になった女の娘によって預言者の前に立つことができました。またこのエリシャによって体が癒されました。そのような役割を高松シオン教会、私たちが担うことができるように祈ります。また続いて中古節を読んでみましょう。中古節です。中古節を一緒に読んでみましょう。
ナーマンはその一行の者すべてを連れて神の人のところに引き返してきて、彼の前に立っていった。私は今イスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りました。どうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。
それでナーマンはヨルダン川にて7回身を洗いました。1回目、ヨルダン川に入りました。しかし何も変わっていませんでした。2回も入りました。変わりませんでした。彼の心の中では悩みました。いや、こんな愚かなことをなぜ続くのか。1回入っても何も起こらないじゃないですか。2回入っても、5回入っても、6回入っても何も変わらなかったので、いや、もうこれで終わろうかという思いもあったと思います。しかし最後まで続きました。7回目入った時に彼の体が清くなりました。7回までエリシャが言ったんですね。7回まで洗いなさいということです。その言葉は1回入って 20% 治りますよ、2回入って 40% 治りますよ、3回入ってもう半分治りますということではありませんでした。7回完全に入った時にあなたの体が清くなるということでした。私たちもそのような瞬間があると思います。1回祈りますね。何も起こらない、やめようか、もう頑張って2回祈ります、いや何も変わりません、やめようか、3回4回、その時がたくさんあります。でも神様が私たちに命令しているのは最後までの従順です。何も見えなくても何も変わらなくても最後まで、最後まで従順して歩むこと。それでナーマンはその従順によって全部治りました。その時またナーマンはエリシャのもとに立ちました。その時はエリシャが外にもう会ってくださいました。それでナーマンがエリシャのもとでこのように告白しました。私は今イスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りましたと言いました。この告白はとても重要な告白です。ナーマンはどんな人でしょうか。彼はアラムの君の長です。 神様の民ではなく異邦の民です。このような異邦の民が何を言っていますか。イスラエルの他には他の神々がないという、イエス神様だけが誠の神様だと、そのようなことを告白しました。異邦の人の口から神様だけが誠の神様だと告白されたということ。17節を読んでみましょう。17節です。
そこでナーマンは言った。それならどうか義子のロバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう主以外の他の神々に全焼の捧げ物や生贄を捧げません。
ナーマンは続いて感謝の贈り物をあげようとしたんですけど、エリシャはもう一つも受けませんでした。それでその次にナーマンはエリシャに頼みました。土を頼みました。なぜなら、これからは主以外の神々に全焼の捧げ物や生贄を捧げないので、ただ神様だけに生贄を捧げたいので、その捧げる時に使える土を求めたということです。異邦人であったナーマンは、これから神様だけに生贄を捧げるこの決断を持ちました。このようなナーマンの告白は、当時のイスラエルの人々にどんな意味があったのでしょうか。この列王記第1、第2は、学者たちによれば、イスラエルの人々がバベロンの捕囚の時に書かれたと言われています。最初にこの列王記書を読んだ人々はバベロンの捕囚の中でそれを読んだということです。その当時のイスラエル人々はどんな状況であったのでしょうか。絶望的な状況でした。自分たちは神様の民だと思ったんです。神様がエジプトから救ってくださり、約束の地に導いてくださり、そこで豊かな生活をした自分たち、神様の民だと思った自分たちがバベロンの捕囚になったんです。今まで神様に礼拝を捧げた神の宮は焼かれたんです。それで人々は聞きました。なぜ神様がそのようなことを許したのか。本当に神様は誠の神様でおられ、全世界を治めておられる神様であれば、なぜこんなことを許したのか。ずっと神様に叫んでいる状況でした。でもなぜイスラエルの人々はバベロンの捕囚になったのでしょうか。列王記第2、21章、10節から11節を読んでみましょう。列王記第2、21章、10節から11節です。693ページにあります。693ページにある列王記第2、21章、10節から11節、693ページ、列王記第2、21章、10節、11節を一緒に読んでみましょう。
主はそのしもべである預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを行い、実に彼以前にいたアモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。
北イスラエルの神様の民がなぜアッシリアという国に滅ぼされたのでしょうか。南ユダはなぜバベロンに滅ぼされて捕虜になったのでしょうか。それはイスラエル人々が神様から離れて他の神々を拝むように、そのような罪を犯したからです。イスラエル人々は神様ではなく他の神々を拝みました。それでこの裁きを受けました。このように裁きを受けてバベロンの捕虜になっているイスラエルの人々に、このナーマンの話は何を彼らに語られたのでしょうか。異邦の人々であった、異邦の民族であったナーマンさえ、今私はイスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りましたと告白していること。異邦の民族であったナーマンさえ、主以外の他の神々に全焼の捧げ物や生贄を捧げませんと言っているのに、神様の民だと言っている私たちが何をしたのか。 それでこんな裁きを受けているのかということを教えてくださるということです。異邦人の口を通して、異邦人の歩みを通して、イスラエルの人々にそれを教えてくださることです。愛する皆さん、今日ナーマンの話は私たちにとってどんな話になり、何を教えてくださるのでしょうか。病気が治されたこの話を通して神様は今何を私たちに教えてくださるのでしょうか。誠の神様以外にどこにも神様はおられないこと、主だけに礼拝を捧げるべき、それをナーマンの話を通して私たちに教えてくださいます。時には世の中のものが今私たちが信じている神様より大事に美しく貴重だと思われる時があります。時には私たちが信じているその神様より世の中の力がもっと強く見える時があります。目の前に見えるこの人の言葉が神様の御言葉よりもっと強く感じられる時があります。それで他の神々を拝むこと、他の神々にしか従うことがもっと増しているように見える時があります。イスラエルの人々がそうでありました。エジプトから救ってくださいました。アラノで40年間導いてくださいました。約束の地を与えてくださいました。そこで住みながら感謝を捧げました。しかし時間が経ってから経ってから他の神々がもっと強く見えました。異邦の民族が拝んでいるその神々が雨を与えてくださるように、光を与えてくださって豊かさを与えてくださるように感じました。それでますます神様から離れて空情に従いました。今の私たちも同じです。教会に来て神様を信じます。でもまたある時から生きておられる神様より目の前に見える世の中の状況がもっと強く見えて、目の前に見えるこのお金のことがもっと強く大事に思われて、ますます神様から離れて他の神々が、他のものが私の神になってそれを拝んでいるようになります。神様より愛する何かが私の心にある、神様より何かもっと信頼できるものが私の心にあるようになること。今日のこのナーマンの話はバベロンの報酬になっているイスラエルの人々に、あなた方が間違いました、誠の神様は今も生きておられ、誠の神様が全世界を治めておられることをナーマンの話を通して教えてください。また今の私たちも同じです。ナーマンの話を通して私たちが信じているその神様が誠の神様であり、その神様が全世界を治めておられる、その神様に出会えば全てが変わることを今の私たちにも教えてくださいます。そして保証の最後の話をしたいと思います。部屋地の話です。そしてその前に一つだけ皆さんが多分もう疑問を持っている話をしたいと思います。18節から19節を読んでみましょう。保証18節から19節です。
どうか主が次のことについてしもべをお許しくださいますように、私の主君がリンモンの神殿に入ってそこでひれ伏すために私の手を頼みにします。それで私もリンモンの神殿でひれ伏します。私がリンモンの神殿でひれ伏すとき、どうか主がこのことについてしもべをお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心して行きなさい。そこでナーマンは彼から離れかなりの道のりを進んでいった。
ナーマンは最後にエリシャに頼みました。一つだけを許してくださいということでした。もう18節で許してくださいという言葉が2回語られているほど、もうナーマンは本当に恵みを求めて話したことです。それは主人アラムの王がリンモンという神々に神殿に入って拝むときに自分も体をひれ伏すことになるので、それを許してくださいということです。それでエリシャはそれに対して安心して行きなさいと言いました。この部分に対してたくさんの疑問が出ます。いや、もし心だけで決断を出して行動は間違っても許されるのか、エリシャはなぜ厳しく言わなかったのか、リンモンの神殿に生えて体をひれ伏すことは大丈夫なのか、それで私たちはもう教会で礼拝を捧げてその後でもう神社とかに行ってもう身をひれ伏すことは大丈夫なのか、そのようないろいろな疑問が出ます。聖書はそれに対して明確は言っていないんです。ただエリシャはもう平安で行きなさい だけでした。それでは今日の本文でこの問題を重要に話していないことが私たちは分かります。先ほどのいろいろな疑問は今日の本文で聞くべきではなく、他の本文を通して分かる問題だと思います。もうそれでも私たちはこのような疑問があるので個人的な私の意見をこれから話します。もうそれはもう私の個人的な話です。エリシャがこのことを許したのか許されなかったのか、もう聖書はもう確実に明確に教えていないので、もう推測で話します。ナーマンはこのように許しを求める前に何を言いましたか？この誠の神様以外にはどこにも神々はいないということ、誠の神様はこの神様だけだと告白しました。そして神様の以外には生贄を捧げないという告白をしました。この告白はもう本当の告白でありました。それでこの信仰の告白は必ずこれからの彼の歩みを変えるということです。しばらくは帰って、もうこのリンモンの神殿に行って身をもうひれ伏したこともあると思います。しかしこのような信仰はますます彼の歩みを変えることです。彼がリンモンの神殿に入って身をひれ伏しました。彼の心が喜んだと思いますか？違います。家に帰って何度も神様に祈ったと思います。神様、私がリンモンの神殿で身をひれ伏しました。許してください。こんなこと本当にしたくないので、神様、ぜひ助けてくださいと祈ったと思います。そのような誠の信仰が彼の歩みをますます変えて、結局最終的には彼の信仰が全く変わって、人間の神殿には入らず、また身をひれ伏すこともしなかったことが私の個人的な考えです。しかしも聖書はもう明確に言わないので ここまで考えて終わると思います。しかし聖書が語っている部分はこの後のナーマンの歩みではなく、もっと重要なことを私たちに話している部分があります。それはゲアジの話です。20節を読んでみましょう。5章20節です。5章20節を一緒に読んでみましょう。
その時神の人エリシャに仕える若者ゲハジはこう考えた。何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。
ナーマンが帰ったときに、神様の人エリシャに仕える若者ゲアジは何を考えましたか？いや、これから私はナーマンにいて何かをもらうでしょう。そのように考えました。ナーマンは病気が治って誠の神様に出会ったので、多分何でも頼んだら当然くれるでしょうと思いました。エリシャは全く一つももらわなかったんですけど、ゲアジはいやいや、それは私の考えと違います。私は何でももらいますという思いでナーマンに行きました。そして一つ嘘をつきました。22節を読んでみましょう。22節です。
変わったことはありませんが、私の主人は私を送り出してこう言っています。たった今、エフライムの産地から預言者の仲間の2人の若者が私のところにやってきたので、どうか銀1タラントと晴れ着2着を彼らに与えてやってください。
そしてナーマンのところに行って言いました。今、たった今もエフライム産地から預言者の仲間が来たので、彼らに与えるものをお願いしますと言いました。神様の人エリシャは何もこのようなことを言ってないし、何も受けることがなくて、もう断ったんですけど、ゲハジはこのように嘘をついてもらいました。これが一番目の嘘でした。24節から25節を読んでみましょう。24節から25節です。
ゲハジは丘に着くと、それを二人の者から受け取って、家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので、彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、お前はどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行っていません。
そのようにナーマンからもらったものを家に隠しました。そして主人のもとに立ちました。エリシャがゲハジに聞きました。お前はどこへ行ってきたのかと聞きました。その時ゲハジは2番目の嘘をつきました。いや、私はどこへも行っていませんと言いました。ナーマンのところに行って物をもらって物を隠してエリシャの前に立ったのに、自分は何も間違ったことがない。そのように大胆に言いました。このような嘘をついたゲハジはどうなったのでしょうか。26節を読んでみましょう。26節です。
エリシャは彼に言った。あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受けるときだろうか。
エリシャはケアジに言いました。今はお金や物やいろんなものを受けるときだろうかと言いました。ここに話している今はどんなときでしょうか。異邦人であったナーマンの病気が癒されました。異邦人であったナーマンが、まことの神様はイスラエルの神様だけだと言った。国主以外の神々には拝むことをしないと言った時です。異邦人の口から神様がまことの神様であり、全世界を治めておられる神様だと言われる。神様の栄光が現れているこの時、ゲハジは何かのものを受けました。現れた善のなる神様の栄光の代わりに目の前にあるものを注目したということ。そんなケアジはどうなったのでしょうか。27節を読んでみましょう。27節です。
ナーマンのツラートはいつまでもお前とお前の子孫にまとつく。ゲハジはツラートに侵され雪のようになってエリシャの前から去っていった。
ナーマンが持っていたその病気がケアジに起こりました。異邦人であって今まで神様のことも知らないナーマンは病気が癒されました。しかし神様の人エリシャに仕えられているこのケアジに病気が起こったということです。このケアジはどんな人でしょうか。エリシャと共に神様の栄光を見た人です。列王記第24章でゲハジはエリシャの宣言で今まで子供がいなかったこの 年寄ったこの女婦人に子供ができた奇跡を見た人です。そしてこの息子が死んだ、突然死んだんですけど、その息子がまた蘇ったことを見た人です。ナーマンの病気が癒されたことを奇跡を見たケアジです。今までエリシャと共にいろんな神様の栄光を見たケアジです。 しかしそのような啓示が今どうなったのでしょうか。チャーラトに侵されたということです。なぜでしょうか。神様の栄光が現れている今、全世界に神様が誠の神様であり、全世界に神様しかないことが現れている、そのような時にケアジは神様の栄光の代わりに目の前のもので注目して、それに従って、欲望に従って偶像を拝んだから。今までずっとエリシャのそばで神様の栄光を見たケアジが、このものが苦情になって、神様の栄光の代わりになって病気になりました。イスラエルの人々はなぜバベロンの捕虜になったのでしょうか。全能なる神様、救ってくださる神様、守ってくださる、導いてくださるその神様から離れて、何もできない他の神々を拝んで従って、その罪を犯してバベロンの捕虜になりました。それは今の私たちも同じです。今も神様の栄光が日々現れています。今も今まで信じていない人々が神様のことを信じて主に従っています。そのような神様の御業、栄光が現れているこの時に、すでに神様を信じている、先に神様を信じている私たちが、逆に神様ではなく他のものを神々のように従っているからです。時に年を取って洗礼を受けた方々がこのような告白をすることを聞いたことがあります。いや、なぜ私は今信じるようになったのか、もっと早く信じたらよかったのに、こんなに年になって今もう救われて本当にもったいないという人がいました。それでそのような人々は心を慌てて、もう聖書を読んだり祈ったり、もう奉仕したりしますね。でも私たちはいかがでしょうか。そのような年寄りの人々より先に洗礼を受けて、イエス・キリストを信じて救われて歩んでいます。先に信じて歩んでいる私たちは今どんな心を持って主の御元で歩んでいるのでしょうか。ケハジはある瞬間から神様の奇跡より、神様の栄光より、神様の御業が慣れて、もう奇跡も慣れて、この世のものがもっと神様より重要に思われて、そのように従いました。私たちはいかがでしょうか。ある時から教会に来ることが慣れているのではないのでしょうか。今日聖餐式あるんですけど、ある時から聖餐式が慣れているのではないのでしょうか。日曜日であればもう当然教会に行くことだと思っているのではないのでしょうか。神様との出会いが私の喜びとか私の期待にではなく習慣になって、日曜日はもう当然教会でしょうと思っているのではないのでしょうか。愛する皆さん、神様は日々神様の御業を成し遂げられて、神様の栄光を表しています。神様の御業が成し遂げられて、全世界に対して神様が誠の神様だと、神様の以外の神々はないと思われて、異邦人であったナーマンも神様を信じて主の御元に立っているこの時代で、すでに救われている私たちは神様のことをどう思って礼拝を捧げているのでしょうか。今まで信じていない人々も神様の栄光を見つけて賛美を捧げている日々です。この時先に救われた私たちはどんな信仰を持って日々歩めるべきでしょうか。私たちのこの世の中でどんな役割で歩めばよいのでしょうか。ナーマンが預言者の前に立つ、それができたのは小さな女の娘の役割がありました。特に奴隷であった女の娘の役割がありました。 またエリシャの役割がありました。このイスラエルに神様が生きておられる、神様の宮座が成し遂げられることを見せるエリシャがいました。私たちシオン教会は今どんな役割を持って歩めばよいのでしょうか。世の中のたくさんの人々の中で、また未信者の中に住んでいる私たちの役割は何であるのでしょうか。すべての人々が違う意見を出しているこの時代の中で、もっと論理的にもっと力がある、もっとあり得る方法を教えているこの時代で、信仰を持っている私たちはどんな役割を持っているのでしょうか。イエス・キリスト、神様の身元で誠の方法がある。世の中の人々に誠の神様がここにおられる、そして高松シオン教会には神様の人々が集まっている、それを示す、表す、そのような役割が今の私たちにあります。愛する皆さん、皆さんの家族で皆さんを通して神様の栄光が現れるように、皆さんの職場で皆さん一人一人を通して神様の宮座が現れるように、この高松で、この香川県で、この日本で、高松シオン教会が、私たち一人一人が神様の宮座を表し、神様の栄光を表すように、日々の歩みが世の中の人々と同じ歩みではなく、生きておられる神様を信じて、その神様を示す日々になるように祈ります。アメン。一緒に祈りましょう。愛する天の父なる神様、今日はナーマンの話を聞きました。最初にナーマンの話を聞いているイスラエルの人々はバベロンの報酬の時でした。空城を拝んで、他の神々に従って裁きを受けて捕虜になりました。またこのナーマンの話を聞いている私たちの中でも、神様を信じていながら他のものがもっと大きく、もっと大事に考えられる時がある。私たちです。そのような私たちに、当時のイスラエルの人々にナーマンの話は何を教えてくださるのでしょうか。特に今まで神様を信じていなかった異邦の民族であったナーマンの通して何が語られているのでしょうか。それはイスラエルの神様が誠の神様であり、他の神々はおられない、ただ神様だけに礼拝を捧げるべきだということを教えられます。愛する神様、それなのにゲハジは誠の神様ではなく他のものに目を向けて従って病気になりました。誠の神様の栄光を今までずっと見たのに、病気であったナーマンは癒されて、異邦人であったナーマンは誠の神様に出会ったのに、ゲハジは逆になりました。愛する神様、私たちも憐れんでください。私たちもゲハジのように、他のものが神様より大事にならないように、他のものが私たちの空城にならないように、ただ女の娘のように、エリシャのように与えられた役割を持って、世の中の人々に誠の神様がここにおられること、誠の神様の栄光を表す神様の人として、私たちが歩めるように主を導いてくださり、守ってください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。